Hello, 土地の実8月号。リスナーの皆様、こんにちは。初中お見舞い申し上げます。と言っても、暦の上では立秋を過ぎると残暑見舞いになりますね。さて今回は7月8日に起きた安倍元総理の、殺害事件に関連しての、この統一教会との問題に主に触れたいと思っております。驚きました。7月8日に安倍元総理が奈良県で、山上容疑者ですねに突然襲われて銃殺されたというニュースが飛び込んできました。ワイドショーでは連日取り上げられていますけれども、リスナーの皆様はどんな感想をお持ちでしょうか。最初の頃は山上この容疑者の個人的な恨み、統一教会への恨みから起こったと、母親がですね、財産を奪われ、まあ、本人は献金寄付したと言ってますけれども、5000万円さらに1億円を統一教会に納めて家庭崩壊したと、父親も自殺し長男も病のために死んだと。山上容疑者はそれを恨みに思って教祖を狙った、あるいは会長を狙ったけれどもできなかったので、安倍元総理を銃殺したとありました。で、話がどんどん進んでいくとですね、この統一教会と自民党との密着がどんどんどんどん浮き彫りにされてきました。そのことについてまず触れたいと思うんですけれども、岸、まあ、総理もはるか昔ですけれども、40年以上も前の昭和30年代に岸総理が文鮮明を日本に招いて、まあ、統一教会の布教をですね認めたと聞いております。それだけではなくて、統一教会は勝共連合、まあ、共産党を潰すということで自民党に接近して、そして、自民党もこの統一教会の働きを、まあ、支援する連携するような形をとっていたと。それで安倍元総理まで、まあ、伝達されたわけですね。まあ、最初のニュースではそういった関連は全くないかのように、報道されておりましたけれども、話が進んでいくと実に深い関係があったということであります。今年の参議院選挙のことを言いますと、井上義行議員、この方は安倍元総理の秘書をしていましたけれども、今回は参議院選挙に当選しました。それにあたっては統一教会が総力を挙げて井上議員を支援したと。そして井上議員も信者ではないけれども賛同会員であるということが判明いたしました。さらに清和会、まあ、安倍派の中でもたくさんの人たちが、この統一教会から例えば選挙の手伝いを受けたり、あるいは献金を受け取ったり、していたということが判明して、まあ、自民党でも100人、立憲民主党からも3人が関わっているということが現在、報道されております。ですから、あの暗殺または射殺された安倍総理に関しては大変気の毒だと私も思いますけれども、その山上容疑者の発言あるいは調べによって、暗闇になっていた、あるいはマスコミもアンタッチャブル、触れないでいたニュースがどんどんどんどん表面化されてきているのが現在ではないかなと今私は思っております。で、統一教会とのことではですね、最近のニュースでは北海道の元参議院議員が実は選挙のたびに統一教会に、まあ、例えば何万票誰々さんに入れてほしいとか協力してほしいということが安倍元総理を通して伝わっているというような爆弾発言も出てまいりました。これからどうなるか分かりませんけれども、 今までのことをかなり振り返ってみますと、よく森友、森かけ桜と言われておりますけれども、私はそれに加えて伊藤四季さんのことを今日お話したいと思うんですね。森友問題は皆さんご存知のように、籠池さんとの関係で10億円で売られるべき土地が、安倍昭恵さんがみずほの小学校、幼稚園で保育園ですかの顧問になってもらって100万円もらったというし、安倍昭恵さんの方はいやそんなことはやってないということから話が始まりまして、2017年の2月17日安倍元総理は、私は全く知らない関係ない、そんなことがあったら国会議員だって辞めますよということを国会で断言しましたね。それがきっかけで閣僚たちあるいは役人たちはその安倍さんの発言に従って、財務省のこの資料とかね、そういったものを隠蔽あるいは書き換えあるいは消してしまった、消去してしまったということが今なお問題になってるんです。そのために籠池さんは4ヶ月間刑務所に入れられて、国会では何も言えないような状態になったということがありました。加計学園、これは加計学園の校長と安倍総理とが非常に親しい関係でゴルフ友達で、加計学園の校長は新茶には随分金を使ったよ、1年間に 1億円ぐらいかけたな、使ったなという発言が週刊誌に載っておりました。まあ、ゴルフ接待とかね、まあ、その他私には分からないところで加計学園の校長が安倍さんを接待して、京都産業大学からの獣医大学申し込みもあったし、もう獣医大学は満杯だという発言もあったけれども、結果的には忖度が働いて獣医大学、加計学園が獣医大学として認められたということになりますね。桜を見る会では皆様ご存知のように、安倍晋三さんの講演会が山口県からバスを連れて、国会、東京にやってきて、大谷ですか、プリンスホテルですかに泊まって、一泊、パーティー付きで5000円だったと。で、領収書はって国会で言ったら、いや、これは一人が一人に領収書を出したんだから、それは講演会としては把握してないと。そんなことはありえないんですよね。50人、100人泊まって、領収書は一人一人に出したなんてことは、私たちが考えてもありえないんですけれども、そんなことが国会でやり取りされて、桜を見る会はこのホテル側の接待、過剰接待ではないかと、でそれが申告されてないから賄賂贈答にも匹敵するのではないかと言われておりますし、最近のニュースではサントリーがアルコール飲料ですか、これを無償提供したということで、ニュースになりかけたところ、今回の安倍元総理の射殺事件、銃撃事件が起きたわけであります。もう一つあります。伊藤四季さんという方、皆様ご存知でしょうか。しおりさんとか言ってます。四季さんと読むのだと思うんですけど、5年前伊藤四季さんが、ジャーナリストですがね、今年33歳の彼女が5年前に当時 TBS のニューヨーク支局長の山口隆之さんに就職の相談をしたんですね。その夜2人でアルコール飲みながらですね、伊藤さんは就職の相談をしたんです。ところがどうもそのアルコール飲料の中に睡眠薬が入っていたということで、彼女はホテルに連れ込まれて、乱暴されたということで、伊藤さんが警察に訴えたんですね。これは暴行事件であると、ね、それで警察も動きましてね、山口隆之氏の逮捕状まで出たんです。で、逮捕されるだろうということを伊藤さんは聞いていたんですが、直前になってそれがキャンセルされたんです。伊藤さんは当時の中村至部長か本部長か分かりませんけれども、聞いたんです。どうして キャンセルになったんですかと伊藤いや中村至さんに伊藤さんが聞いたら、上からの指示があったということなんです。この上からの指示があったというのは安倍総理からに違いないと私は思ってます。なぜか山口孝之さんはこの安倍総理を礼賛するような本を書いたんですよね。で安倍さんも大変喜んで山口さんを褒めていた、素晴らしい記者だということもあって、危ないと思った、ここは私の推測ですけれども、危ないと思った山口孝之氏は安倍総理に泣きついたわけですね。それで逮捕ストップということで、中村至氏は山口さんを逮捕するのをやめたのではないかと思っております。その中村至氏が現在出世をしまして、警視庁の長官ですかになっているわけですよ。でところが今回の安倍さんの銃撃事件が起きて、トップですからね、中村至氏は、責任を取って、国葬が終わったら彼は辞任するのではないかなと言われておりますが、このようにさまざまなことに関して安倍元総理が、ホワイトではなくてブラックの状態になっているというのが私の考えなんですね。もちろん安倍総理がいいことしたではないかと、そんなに過去の罪にばっかりこだわる必要ないという方もいらっしゃるかと思いますが、しかし例えば赤木俊夫さんが自殺に追い込まれたり、伊藤詩織さんもね、大変な被害に遭ったということは紛れもない事実で、裁判で山口、被告ですねは判決が民事で、刑事では不起訴になりましたけれども、民事で330万円の罰金が出たということなんですね。このようなニュースを聞くとですね、これからでありますけれども、私は一つちょっと懸念を持っていることがあるので最後にお話しますと、これは現在 山上徹也、容疑者の精神鑑定が行われています。どうなるか、私は当然責任能力があるからこそこれだけの準備がなされ、そして安倍元総理の銃殺が行われたと思うから、裁判を受けてね、きちっと判決を受けるべきだと思いますけれども、懸念しているということは、場合によっては精神鑑定で責任能力がなかったということになるのではないかと、もう心配しているわけであります。どうしてか、この裁判が続く限り、統一教会と自民党との密着、そして寄付、あるいは政治と宗教との関係がどこまでも続くわけですね。さらに安倍元総理とこの統一教会との関係も裁判で当然続くわけですね。自民党にとってはこういうニュースはさっさとストップかけたいわけです。そのためには裁判ずっとして、山上容疑者が適当ってのは正確な裁判を受けるべきだと思うんですけれども、自民党にとっては精神鑑定の結果責任能力がないと判断されると、入院させられて口を封じられてしまうんじゃないかと、これを私が一番心配しているわけなんですよ。それよりも罪と罰ではないけれども、行ったことに対する裁判はきちんと行われるべきではないかと思うんです。どうでしょうか、3、4ヶ月かかるというふうにニュースでは言われてますけれども、精神鑑定の結果山上容疑者にはそれなりの責任の能力があるというふうな判定を待ちたいと思っております。本当に驚いたショックなニュースで、今年はウクライナとロシアの戦争、そしてこの安倍元総理の射殺事件、 世の中いつ何が起きるかわからないなと、 SP も守れたのではないかと、警護できすべきだという厳しい声もありますけれども、私たちの命は神様によって守られているのだ、一日一日守られているのだなと、私も人工透析という経験を通しながら日々思わせられ感謝しつつ生きております。暑い毎日です。皆さん、お互いにこのコロナ感染にならないように細心の注意を払ってまいりましょう。それでもかかる時はかかるものですね。世界一というありがたくない数字をいただいたこともあります。これからどうなるか大変心配でありますけれども、次回は10月号になります。それでは皆さん、ごきげんよう。さようなら。